会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回はこの3月まで、ムドラン工業大学で9年間にわたって学長をお務めいただきました、久賀義和先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平成の27年、西暦でいうと2015年の4月1日から、この令和6年、2024年の3月31日までという形で、このムドラン工業大学では最長となる9年間にわたって学長を務めてくださっております、久賀先生にお話を伺ってまいります。この9年間ということで、多分いろんな思いがあるかと思うんですけれども、まずですね、9年前、この学長に就いたとき、先生がどんな思いだったのか伺えますか？
はい。学長になる前が私、教育と研究を担当する副学長、理事副学長でしたので、教育と研究、まあ、しかしそれ両方合わせるとほとんど大学の一番メインのところになりますので、まあ、どちらかっていうと、その教育の方を中心とした、まあ、所掌っていうんでしょうかね、をやっていました。ので、まず学長になって、その、理工系の若者をしっかり育てて、で、特にその、北海道室蘭の地に、その、室蘭工業大学があると。いうことですので、まあ、その存在感を出していくためにもですね、その北海道のものづくりや価値づくりに貢献できるような、そういう若者を育てていきたいというのが、一番最初の大きな目的でした。で、まあ、今思い出すと、割と最初の頃に、ちょうど国の施策でも、COC プラス事業って言いましたけれど、その地方に若者を定着させるような、まあ、そういうプログラムが走っていて、まあ、本学も北海道の代表校になりましたので、地域貢献っていうんでしょうかね、そこにこう、コミットできる学生諸君を育てるっていうのは大きな目標でした。はい。
私もこれまで9年間いろんな新聞だったり媒体で久賀先生のお写真だったりお言葉を拝見してまいりましたが、やはりこの地域っていうところにすごく重きを置いてくださってるんだなというのは本当に毎回感じておりました。そして今お話の中にも出てきた理工学というお話ですけれど、ムドラン工業大学はムドラン工業大学というふうに名前がついておりますが、先生のこの大きな9年間での取り組みの一つに理工学部の新設がありますね。このあたりも伺えますか？
はい、ありがとうございます。本学2019年に工学部から理工学部への改組ということで、まあ、私が学長になったのが2015年ですから、まあ、その4年後になるんでしょうかね。ですけど、これはその学長になる、その少し前の時点から本学としてはこの理工学部に向けた、への改組に向けた準備を始めていて、まあ私が学長になった時の、まあ最初の一番大きな仕事っていうか計画でした。で、まあ実際9年間振り返っても多分一番大変だったのはあそこの改組ということで、まあこれは新生大学になってからでも、まあ1949年に新生大学になるわけですけども、それから70年後なんですよね、2019年ということで。70年間ずっとその工業大学、工学部ということで、まあ学生諸君を出していましたので、そこにその理学の要素ですね。これその探究心ですかね、心理を探究する探究心を学生諸君に持ってほしいということと、やはり全学的にその情報教育ですね。で、情報のスキルを持って、まあ、理解して、まあ、ICT とか AI とか、そういうものを理解して使いこなせるような若者を本学は育てるということで理工学部にしたというのが一番大きかったと思います。はい。
私はその理工学部の話を、まあ、素人ながらに初めて聞いたときに、工大なのに理工学部にって最初ちょっと 意外というふうに、まだ時代のことをちゃんと知らない私は思っていたんですが、その後の今のこの世の中を見ると、先生がその情報が大事だっておっしゃっていたことがまさに今その通りになっていて、あのタイミングでのこの理工学部への理工学部の新設っていうのは本当にあの世界を先読みしてるんだなっていうのをあの感じておりました。で、この、その理工学部の中で本当に今その専門的な知識プラス情報っていうところがやっぱりないと、なかなか専門的な知識だけでは、それの意識が、知識が使い切れないというか、生かしきれないっていう世の中になっているところを見て、はい、ね、はい、本当に広大に来る学生さんたちは幸せだなっていうのを思いながら、この理工学部の新設も感じておりました。そして先生のその理工学部の新設と、もう一つ私は北海道ものづくりビジョンというもので、2060という数字がついたものも拝見していたんですが、こちらについても伺えますか。
はい、結局その教育の観点から北海道の価値づくり、ものづくりですね、まあ、ここに貢献できる学生諸君を育てていきたいというのがまず最初にあって、で、まあ、研究の話ももちろんあるんですけれども、まあ、教育も実はその、本学の教員の、まあ、優れた研究力、まあ、これ私、その世界水準の研究力って言ってるんですけど、まあ、それをもって教育にをしっかりやるというスタンスなんですよね。で、まあ、今出たそのものづくりビジョンとか、そちらの方は、その、教員のその世界水準の研究力、世界に通用する、貢献できる研究力をベースにして、それをその北海道のものづくり価値づくりをこう活性化していく、そういうところに投入しようっていうか、貢献しようっていうことで、今社会競争っていう言葉は大学では使いますけれども、まあ、そこも非常に力を入れているところで、まあ、それのその長期的なビジョンっていうことで、まあ、ものづくりビジョンですね、はい、ができたということですね。はい、
社会競争という言葉がありましたが、ラジオなのでお伝えすると、競い合う方ではなくて、共に作るの競争でということで、本当にこう地域と大学等が共に一緒になっているという形でしてくださっておりますよね。で、その今のお話の中でも出てきた、まあ、今後見据えたそのビジョンというものですとか、その地域と一緒にっていうところがすごく今後に向けても大切なところだということで描いてくださっていますが、その中に今もう一つ出てきた、その確かな研究力っていうものに、久我先生がすごく重きを置いているっていうものも、最近、インターネットの、CM だったりですとか、いろんなところで本当に見る機会が多くて、この研究力っていう言葉についても、もう少し詳しく伺ってもいいですか。
ありがとうございます。研究力っていうのは、私、学長になった時も、言ったかもしれないんですけど、まあ、自分の出身がもともとその理化学研究所で、まあ、研究者としてスタートしたっていうこともあるんですけれども、やはり非常にその研究っていうのはこだわりがあって、とりわけ国立の工業大学っていうのはやはり教育するのはもちろん大学ですので当然なんですけれども、まあ、そこに研究があってですね、それをベースにした、まあ、繰り返しですけども、教育であったり社会貢献であったりいう形で研究にはこだわりがあったと。まあ、それからちょっと話が前後するんですけど、私その学長になった最初の時に、なる前でしょうかね、新人学長の、まあ、研修会っていうのがあるんですよね。国立大学協会がやってくれる。で、その時の講師が、その時点ではもう京都大学の総長を辞められて、まあ、理化学研究所の、まあ、理事長になられていた松本博先生ですかね、京都大学の総長だったんですけど、で、その先生 で私質問したんです。で、その室蘭工業大学をこれからこうアピールしていくのにどういうことをやるのが一番いいですかという質問をしました。で、その答えは何でもいいから日本一を見つけなさいと。どんな小さなことでもいいので日本一のものを見つけて、まあ、それをアピールするんだというふうに言われたんですよね。おっしゃったんですよね。で、当時は私はそのなかなかその室蘭工業大学で日本一っていうのは難しいかなと正直思っていて、まあ、ベスト5ぐらいに入るような、まあ、そういうものを何か作りたいなっていうふうに思っていました。で、まあ、ところがその研究のところでまさにそのコンピューター科学分野ですね、 まあ、ここのところのちょっとニッチな指数ですけれども、論文がどのぐらいこう世の中にこう参考にされているかと、研究者にですね、まあ、論文非引用指数っていうんですけど、まあ、これがランキングでまあ日本で1位とか2位とかですね、これもう現在も6年連続ぐらいで1位とか2位を続けて、まあ、今2位なんですけど、続けているということですね。で、今年は特にそのコンピューター科学の隣の分野っていうか、まあ、数学ですね、これ近いんですけど、まあ、ここの分野では日本一になってるんです。で、まあ、そういうこう本学のその日本一ってこれ東大より上っていうことですからそこだけで見ればですね、まあ、そういう分野があるっていうのは非常にこう強みで、まあ、それがまさにその研究力のところでそういうものがこう出てきていますので、これは非常に良かったかなっていうかですね、これ別に私が頑張ったわけではなくて教員の皆さんが頑張ってるんですけど、でしかもそれがコンピューター科学という情報系ですので、まさに先ほどの理工学部の中のその情報教育ですね、これ全学でこう横串にするような形で情報教育やっていますし、まあ、そこと合致するということですね。はい、
ここまでお話を伺っていると、その一番最初9年前、今とずいぶん状況は違う中で、その後の世界の情勢というのもいろいろ変わってきてはいると思うんですけれども、ただその9年前の時に、その久我先生が松本先生から聞いたというお話だったり、そしてご自身のその研究者、9年前にお話伺った時は、粉の研究が先生配合専門だというお話を伺ったりしていたんですけれど、そういったその元々研究者であったこと、そしてその研究力っていうものに注目していらっしゃること、日本一に何かならなければというその思い、全部がこの9年間でなんかこうつながって、点と点だったものが全部線になったり面になったりしているんだなっていうのは、なんか今私勝手に一人で鳥肌がそばっと立ってるんですけれど、やっぱりその先生は今自分が頑張ったわけではないっていうふうにはおっしゃっておられましたが、その引っ張る学長というトップの立場で、その先生がそこを目指すっていうのに、まあ、引っ張られて、だからこそ先生たち教員の皆さんもそこの研究により力を入れたりっていうふうにはしてくださった、その経緯は絶対にあるだろうなと思って、今改めてそのさっきの東大よりも上だったり、もちろんその全てじゃなくて、でもただやっぱり松本先生がおっしゃった、何かでいいから日本一になりなさい、それを実践されて今いるんだなというのを、なんか何でしょう、市民としてっていうよりも、こうそういう学校にしてくださった方を目の前にして、今すごく震えているところですし、それをぜひ市民の皆さんにも今知っていただきたいなというのを強く思っておりました。本当先生がこの上まで行われてきたこと、まだまだたくさんあるんですけれど、ちょっと放送の、お時間の都合上また次に進めてまいりますね。本当思い起こせばいろいろな理系上もそうですし、先生が行われてきたこと、私がこれまで高大ナビで伺ってきたことって9年間でたくさんあると思うんですけれども、ここでちょっとこれまでの話題から離れまして、学長の立場でこの9年間を振り返ってみて、取り組みのことでもそれ以外のことでも構わないんですけれど、印象に残っていることってどんなものがありますか？
はい、まだちょっとさっきの続きみたくなってしまうんですけど、もう一つ言い忘れてることがあって、実はその、私の中で、まあ、9年間やってよかったなって思うことの一つに、井川さんもおっしゃってくださいましたけど、割とこう、結果がこう、実ってくるところがちょっと見ることができつつあるような状況まで、まあ、やることができたということで、そういう意味では、理工学部にして情報系を強くして、今度、令和6年の4月から、大学院の方で情報電子専攻の中に競争情報学コースですね、これを新設できたと。でこれ定員もしっかり15名確保できて、文科省から予算もですね、まあ、結構な金額いただくことができて、まあ、10年間なんですけど、で、まあ、それを原資に教員も今7名増やそうとしているんですよね。そういう情報系と専門と情報ができるような教員をですね、から大学院の拡充っていうところにまあつなげることができたっていうのは非常に良かったと思っていて、まあ私としてはまあよくできたかなというふうに思います。はい、
大 学院に進むっていうことに関しては、私ついこの間お話を伺った、うん、その就職活動などを学生の立場から質問できるセンターを務めてくださってます、うんはい、会津先生からもそういった就職活動のこととかを相談できる立場なんだけれども、うん、やっぱり大学院に行くその、うんやがて就職を目指すためにも進学っていうのがいかに大きな強みなのかっていうことをお話を聞いたときに、うん、一見矛盾すると思うでしょ、うん、でもこれがやっぱり大事なんだということをすごく分かりやすくお伝えいただきまして、うんはい、まさに今先生がおっしゃったその大学院のその強みっていうものを本当大学の皆さん全員で理解し進めてくれてるんだなっていうのもとても感じました。
そうですね、はい。会津先生本学のロボット系の OB って言いますか、まあそこから今キャリアって言いますか、この大学院進学も含めてですね、お願いしてるんですけれど、やはり今大学としては目標としてその大学院の進学率、この 50% を目指しているということで、やはり18歳人口が減っていく中で、その室蘭工業大学が国立のその工学系の大学として存在価値を出していくには、で大学院の充実、大学院教育の充実なので、まあ、そこに室蘭工業大学に入学してきた学生さんの半分以上が大学院まで行くようになると、そちらがそのデフォルトっていうんでしょうかね、大学院まで進むのが当たり前だと、はい、まあ、そういう大学にしたいっていうのは、まあ、私の中では非常に強くずっと持ち続けていましたので、まあ、それの、まあ、実現に向けてその定員を増やすことができてっていうのは非常に良かったなと思うんですよね、はい、
本当にこの思い続けてきた持ち続けてきた先生のその思いっていうのが本当に9年間で全て形になっているように私からは見えて、先ほどのこの新しい4月以降の新設もそうですし、9年間で形になったものと、そしてちゃんとこの次につながっていくものっていう形で道筋を立ててくださっているっていうことにも本当にありがたいなと思っておりました。それではここで久我学長からのリクエスト曲1曲お願いします。
はい、よくドライブするときに聞くんですけれど、ヨーヨーマのリベルタンゴでお願いしたいと思います。はい、
それではどうぞお聞きください。久我学長からのリクエスト、ヨーヨーマの演奏でピアソラリベルタンゴをお聞きいただきました。さて先ほどこの曲の前はですね、学長の立場で振り返って印象に残っていることなどお話を伺ってまいりましたが、ここからは先生が個人的に何かこの9年間などで印象に残っていることがあったら伺えればなと思っているんですが。
はい、9年間といっても今年の出来事ですけれども、まあ今年のお正月の講書始めの儀っていう、お勉強を始めるですね、そういう儀式があって、まあコロナも明けて今年からまた割とこう通常の形で行われたんですけれども、まあ、それに私も参加させていただいて、講師の先生っていうのはまあ日本の中のその各分野のまあトップの方っていいますか、まあ3名しかいませんので、まあ私はその3名の先生方のお話を皇室の皆様、天皇陛下とか皇后陛下とかですね、愛子様とか佳子様とか、そう秋篠宮様とかですね、そういう方々と一緒に拝聴する役割といいますか、お勉強をさせていただきましたので、なんかすごく嬉しかったといいますか、残ってますね、はい、印象に、はい、
本当にやはりここは招かれないとなかなか参加できるものではないと思うんですけれども、やっぱり久我学長のこれまでの功績だったりご経歴があってきっと今回お声がかかったんじゃないかなと思いますが、今聞くともうちょっと身震いするほどにすごいメンバーの中にいらっしゃったんですね。
はい、まあ、国立大学の学長は私の他にはもう1名、まあ、その先生もまあよく、まあ、友達というか同じ時に学長で苦労してましたので、まあ、京都工芸大学の学長ですけれどもとかですね、あと名古屋市立大学の学長先生とかですね、多分あんまり3名ぐらいだったと思うんですけれども、
その中でいろいろと学ばれてきたこと、そしてこの今回今3月ということでお話を伺っておりますけれども、きっと今後に向けてこの、ね、一番結びの時に本当に大切なお話を伺ってこられたんじゃないかなと思っております。 さあ、ここまで今日はですね、ちょっと短い時間で9年間を振り返るにはやっぱり30分じゃ全然足りないなと思いながらお話を伺わせていただいたんですけれども、このいよいよ3月をもってということで伺っておりますが、久我学長が思う今後の室蘭工業大学、4月以降の室蘭工業大学への思いと、そして今度は個人的にもでも構いません、先生が今後4月以降取り組んでみたいことなどございましたら伺えますか。
はい、やはり私は室蘭工業大学の学長、これで終了ということになりますけれども、やはりその国立の工業大学として今後もやはりその研究力ですね、この世界水準の研究力っていうのをこう大切にしてもらって、まあ、それの力をこううまく教育と社会競争ですね、こういうところに生かしてもらうっていうんでしょうかね、それをこうよりこう実質的な形で動いていくと大変嬉しいかなというふうに思います。でもちろん教育も重要ですし、研究、社会競争、全部大事なんですけれども、やはりどんどんこう18歳人口も減っていく中で、こう本学の特徴っていうんでしょうかね、これをよりこう際立たさせていくようなこととかですね、大事なのかなというふうに思っています。はい。あと、ちょっと今日全然お話しすることできなかったんですけど、その大学もやはり広報っていうか、やってることをこう伝えなければいけないので、そういったことも非常にこう力を入れていてですね、これ教員だけではなくて、こう職員の皆さんですね、これ非常にこう一生懸命大学をアピールしてくれていますので、そこに学生職も加わってですね、室蘭工業大学のいいところをどんどんこうアピールしてほしいなと、まあ、こういうメディアもそうなんですけど大いに活用してですね、そういったこともぜひ続けてほしいなと思っています。
本当にここ数年間ですごく室蘭工業大学のことをいろんなところから見るようになったなというのは私も実感していたんですけれども、それも含めてやはりこう多くの人に知ってもらいたいという久我学長の思いが実現したものだったんだなと今改めて感じています。ここまでこの室蘭工業大学で9年間学長を務めてくださいました久我義和先生にお話を伺ってまいりました。最後にですね、この FM ビューというのが室蘭市にあります。もちろんその地域以外で聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃるんですけれども、室蘭工業大学があるこの室蘭市民の皆さんに向けても先生から一言メッセージをいただけますか。
はい、ありがとうございます。やはり室蘭工業大学ですので、やはりその北海道室蘭の地にあるというのは本学にとって大きなメリットでもあるし、とても重要な特性っていうんでしょうかになっていますので、やはりその室蘭の皆さんと共同してっていうんでしょうかね、室蘭工業大学がその室蘭市にも貢献もちろんしていきたいと思っていますし、まあ胆振全体もそうなんですけど、で逆に室蘭を中心とした皆さんにもご協力いただいて、まあ、本学をぜひこう応援していただいてですね、一緒にこう活性化していく、まあ、そういうふうにぜひお願いしたいと思います。
地域貢献という意味でも、そして地域にたくさんの学生さんも出てきてくださったり、本当にいろんなところで室蘭にいても、そして北海道にいても世界を目指せる研究力をこの地域で発揮してくださっているというところは、この地域に住む市民として非常に嬉しいなと思っています。これからも市民としてもまた室蘭工業大学を楽しみに見続けていきたいなと思っています。今回は室蘭工業大学でこの3月まで9年間にわたって学長を務めてくださいました久我義和先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。